皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日はですね、ちょっと農業といいますかね、食べ物に関するニュースを中心にお伝えしたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースなんですけれども、もうね11月ということで、11月で、ね、夏日が来るというような、もう大変な状況になっているんですけども、この過ぎ去った夏、なぜ今年の夏はあんなに暑かった、ね、スパコン分析をしたということで、記事があったんですけれども、なぜ今年の夏は例年にないほどの酷暑になったのでしょうか。東京大学大気海洋研究所の、ね専門家の先生に、お尋ねをしたということなんですね。で、いくつかの偶然が重なった結果だと考えていて、非常に珍しい例だった。この珍しさっていうのはどういうことですかということなんですが、海洋の状況として、日本に猛暑をもたらすとされる条件が揃っていた。南米ペルー沖の、エルニーニョ現象というのが起きて、これ実はですね、昨年までラニーニャ現象ということがあるんですね。でエルニーニャ現象は日本の夏を、そんなに、高くしないんですけども、ラニーニャ現象、これは日本の夏が猛暑となるということで、海面水温が平年より高い状況が続いて、この今年の夏は影響が残っていたということなんですね。で、アジア、アフリカ、オーストラリアに囲まれたインド洋西側の海面水温が平年値より高くなる現象も起きたというようなことなんですね。で、いろいろ起きる中で、この海洋の現象、海洋の現象が変わっていた。大気の状況も熱くする出来事があったということで、偏西風が北寄りに蛇行したということなんですね。で、偏西風っていうのはちょうど日本の、上とか、ちょっと北とかそのあたりを通るんですけれども、その北側の冷たい空気と南側の暖かい空気の境、吹き抜けるので、その偏西風が北寄りに蛇行すると、暖かい空気に覆われるということなんですね。で、7、8月に発生した台風なんかも南側で停滞した影響で、日本空域の太平洋高気圧が強まったということで、猛暑となったというような、偶然も重なったということなんですが、じゃあ温暖化の影響はどうでしょうかという、質問をしていまして、この研究チームが、イベントアトリビューション、何度も紹介してますけども、そういう手法を使って今年の夏の暑さを評価したと、スーパーコンピューター上で温暖化した地球と温暖化していない地球再現をして、影響を、分析するということなんですけれども、今年の夏の暑さは温暖化の影響があったという想定でも、60年に一度しか起こらない非常に稀な現象ということなんで、温暖化だけではなかったということなんですが、突筆すべきは温暖化の影響がなかったと仮定して分析すると、発生確率は 0% だったということなんですね。ですから温暖化が起こっていなければ、もうこういう暑さっていうのはなかった、ですから温暖化による底上げがあってですね、いろんな偶然が重なって、高温に達したっていうふうに言われてますね。これはもうイベントアトリビューションの結果、明確に言っているということですね。で、今年のような暑さは、暑いステージに入った現れということでね、暑さ新しいステージに、入った現れということなので、我々はこの新しい、段階というところに、どう、適応していくかというところも問われていますし、それがもっと次の、新しいステージに入らないように、対策ということを、進めなきゃいけないのかなというふうには思います。でそれと関連する記事でですね、猛暑一等米が急減、同じ味でも価格の差という、記事がありまして、今年の夏の猛暑の影響で米に異変が生じている。例年は一等米の比率が 70% を超える新潟産のコシヒカリ、今年は 3% しかない、ね、非常に、まあ少ないんですが、味に違いはないものの価格には差がつくってことで、まあ一等米と、そうじゃないのがあんまり味は違いないのかなというふうに気はするんですけれども、でも価格がね残念違うということなんですね。で、JA のね新潟中央会の会長の方が農水省を訪れたということで、甚大な被害が発生し営農が危ぶまれるほどだ、支援を求めるということなんね。で、今年だけではやり過ごせばいい話ではないので、長期的に取り組む考えをね、示しているということなんですけども、農水省によると、まあ、米が半透明でなく白く濁る、未熟米が多く発生したということであって、新潟県によるとなんと作付けの、ね、6割コシヒカリ占めてるんですけども、一等米の比率が、3% ということだったんですね。で、昨年はですね、一等米 74.5% ということで、誰も経験したことがない災害級だということなんですね。これによって、まあ、非常に、買取価格が下がるということで農家の収入が減っていくということなんですね。で、いろいろね、品種改良とか、適応策をやってはいるんですけれども、猛暑は年々激しくなっており、より耐性の強い品種が求められているということでね、この適応策、まあね、夏に強い、品種開発というかも限界があるだろうなというふうには思います。で、そういうね農家の収入が減るというところと関連して、少しこうね、衝撃的なニュース、日経新聞に1億人の未来図という、ね記事が載っていまして、農家が8割減る日、主食にも覚悟あるかという、ところなんですね。食卓から、ね、国産の農作物が消えていくということで、2050年国内の農業人口が現状より8割も減るということでね、これは、温暖化気候変動以外の要因ということでもあるわけなんですけども、人口の減少に比べてもね、農家が急激に減っていくっていう、ことなんですが、例えば山形県のね、ある農家さん、約300年にわたって、米作りを、してきたということなんですね。で、2022年、昨年秋の収穫を最後に離農したということなんですね。これ体力に限界を感じていたということなんですが、2022年8月にね、東北や北陸など豪雨が襲ってね、収穫量が減ったり農作機械も故障した。で、こういうね、異常な、豪雨あるいは高温ということでね、なかなかそれをね、乗り越えていくということはもう難しいんじゃないかという判断をしたということかと思いますね。で、それに加えて今 86%、ね、農家のね、86% が高齢者ということで、このままでは離農が急速に進んでいくんじゃないかということで、2050年には17万個ぐらいになってしまうということなんですね。で、これで、私たちのね、食べる、なんて言いますかね、農作物が賄えるかということですけれども、米なんかは、2050年には22年比で 56% 減少する、ね、100万トンも下回る、需要の100万トンも下回るということで、当然ね、この日本の食料自給率が低いということはもうこれまでもお伝えしてきていますけれども、いろんな、ね、世界的な紛争なんかも踏まえて、輸入するの難しいというところでね、米が6割減、ほうれん草は2049年消滅、大根は半減みたいなね、そういうような試算が出されていてですね、なんとね、もう農水省が、想定する献立、試してみると、朝食は焼き芋2本と食パン1枚、サラダ2皿と果物、これでかなり満腹、ね、昼食は焼き芋2本と粉吹き芋1皿、野菜炒め2皿、空腹を感じてなかったものを完食できた、 夕食はご飯一杯に粉吹き芋一皿と漬物焼き魚、どうにも芋には箸が伸びないっていうね、まあ、これ2050年時点で、今こう、ね、予想しているもので献立を考えるとこういうふうになってですね、芋が主食になってしまう、お米もその芋食べられないということで、これからの農業をどうしていくかっていうことがね問われていて、まあ、こちらね本当にいろんなね、技術で開発する、対応することもいろいろあるかとも思うんですけども、国内の農家がちゃんと、まあね持続可能になっていくっていうことは、すごく重要であって、まあ、ソーラーシェアリングというような、ね、手法であるとか、それ以外の、ねあらゆる対策を取っていかなきゃいけないな、それに加えて、気候変動対策ねすごく問題、多い中で、私たちの、食料2050年脱炭素社会に、しっかりとね、食べ物がある、私たちの食卓が満たされるっていうようなね、方向性もちゃんと、描いて、それに向けていろいろねやっていかなきゃいけないんだかと改めて思ったところであります。最後ね、市民地域共同発電所全国フォーラム2023 in 京都っていうのがね、近づいてきましたので、改めてご紹介をさせていただきます。これは11月19日日曜日の10時半から、17時50分、龍谷大学の深草キャンパスね、そこで開催をされる予定です。まあ、キコネットワークをはじめとしてですね、いくつかの団体が共同で、市民地域共同発電所全国フォーラム実行委員会っていうのをね、こうして作っていて、そこが、まあ、主催になるのと、龍谷大学にもね、協力を得ているわけなんですけども、会場がね、200名というキャパシティが結構大きいところなので、まだまだね、余裕があります。それからオンラインもやってまして、これはまあ全世界からね聞くことができますので、まあ、早めに登録していただけたらなというふうに思うんですけども、第1部はですね、再エネ普及の課題と展望ということでね、世界日本全体のところから私たちがどうやって再エネをね、普及させていくかっていうようなところ、それから第2部は脱炭素地域づくりと地域新電力ということで、これは午後からになるんですけれども、今ね、なかなか太陽光発電をはじめ、こう買取価格が、ね、低下した中で、地域新電力が取り組んでいる方法であるとかね、新しい、市民地域共同発電所づくりということにね、どんな可能性があるかということを、模索するところであります。第3部が市民電力が開く地域の未来、それから第4部が再エネ普及に向けた多様な担い手作りというね、非常に多彩な、内容となっていますので、11月19日日曜日に開催される市民地域共同発電所全国フォーラム、ぜひご参加いただけたらいいかなというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。